今日のエンジニアリングブリーフです。高価な専用設備を組み込み機器で置き換えるときの境界設計、端末内音声認識の配布、クローダコードに組み込まれた分のラスト移植、AI リサーチの検証工程、そしてキュベス OS の脆弱性公開記録を取り上げます。自動化や置換を成功させるには、機能だけでなく保守、根拠、障害時の責任を残すことが共通のテーマです。今日の注目トピックです。ボーリング場の専用制御を ESP32 群で置き換えた実装報告。ボーリング場の高価な専用制御システムを ESP32 を使った構成に置き換えた実装報告です。投稿者は、既存システムがおよそ12万ドルだったのに対し、新しい部品はおよそ1600ドルだったと説明しています。ただし重要なのは、安価なマイコンを使ったことだけではありません。専用機がまとめて隠していた制御、入出力、状態管理、故障時の復旧を現場で理解して直せる部品と手順に分けることです。既存設備を自作構成へ移すときは、通常時の機能だけで判断しないでください。通信が切れた時の安全な停止、電源再投入後の状態、手動操作への切り替え、交換部品の在庫、設定バックアップを先に確認することが、安価な置換を運用可能なものにします。なぜ重要か。専用機の費用を削っても、障害時の安全性と保守知識を失えば、総コストは下がりません。物理系の置換では、正常系より先にフェイルセーフ、観測、手動復旧の責任境界を設計する必要があります。トランスクリバー.cpp がローカル音声認識の検証と配布を一体化。トランスクリバー.cpp は、端末内で音声認識を動かすための新しいライブラリーです。GGML を基盤に、16の音声認識モデル群と60以上のモデルを扱い、バルカン、メタル、キオダ、タイニー BLAS での高速化を用意しています。特徴は、単に多くのモデルを読めることではありません。著者は各モデルについて参照実装との数値比較と単語誤り率、つまり WER のテストを行い、結果を公開すると説明しています。ローカル推論をアプリへ載せるとき、ベンチマークだけでは品質を保証できません。変換後のモデルが正しい出力を保つか、OS ごとの配布で同じ性能になるか、更新時に精度が下がっていないかを継続的に検証する必要があります。推論エンジン、モデル変換、言語バインディング、テスト結果を別々にせず、一つの出荷対象として維持することが重要です。なぜ重要か。オンデバイス AI の採用障壁は、モデル実行そのものより、変換後の正しさと配布の再現性にあります。参照実装との差分を継続測定して初めて、軽量化や GPU 移植による対抗を検出できます。クローダコードに組み込まれた分のラスト移植を実機から確認。クローダコードが、ラストで書き直された文を内部で使い始めていることを実機から確認した記事です。文側は、クローダコードの 2.181 以降でラストパンを使い、Linux での起動が 10% 早くなったと説明しています。記事では、クローダのバイナリから文のバージョン文字列とラストのソースパスを取り出し、通常の公開版より新しい文 1.4.0 が入っていることを確認しています。ランタイムの移行は、機能が変わらないほど利用者に気づかれません。しかし障害が起きた時には、どのランタイムが、どのチャンネルから、どのバージョンで入っていたかが、切り分けの起点になります。内蔵ランタイムを更新する製品では、実行時バージョンを確認する手段、ロールバックの経路、サポート対象の組み合わせを利用者と運用者の双方が終えるようにしてください。なぜ重要か。大きな依存基盤の置換は、成功時には可視化されにくく、失敗時にだけ運用上の差が現れます。実行中の構成を観測可能にし、配布とロールバックを分離することが安全な段階以降の前提です。 AI リサーチを探索、検証、判断へ分離してトークン消費を抑える。AI リサーチでトークンを使い切らないために、探索、検証、判断を別の役割に分けた実践報告です。著者の最初の実行では、約30分で111のエージェントが動き、123件の主張のうち25件しか確認できないまま利用上限に達しました。そこで、比較的安価なモデルには探索を、高精度なモデルにはリンクと数値の検証を、最も高価なモデルには計画と意見の調停を担当させています。大事なルールは、見つけたエージェント自身に検証させないこと、URL と一時根拠がない主張は知識ベースへ入れないことです。この記事の数字は一つの運用例に過ぎませんが、AI のリサーチ工程では、起動したエージェント数ではなく、確認済みの根拠がどれだけ残ったかを測るべきです。失敗を隠すのではなく、検出した失敗を次のルールに変換してください。なぜ重要か。複数エージェントかは、探索量と同時に未検証の主張も増やします。発見と検証を分離し、根拠付きの成果物だけを自工程に渡す設計が、コストと信頼性の両方を制御します。キュベス OS の脆弱性公開記録を109件の公式速報から測定。キュベス OS の公開された脆弱性記録を2011年から2025年まで縦断して分析した研究です。対象は109件のキュベスセキュリティブリティン、キュベスが管理する県セキュリティアドバイズ売りの追跡情報、そして補助的な脆弱性イベント列です。研究が丁寧なのは、測っているのは公開アドバイザリの記録であり、潜在的な脆弱性の総数や、実際に起きた侵害の数ではないと明言している点です。その上で、どのコンポーネントに属する問題か、記録に変化点があるか、文書化までに最低どれだけの遅れがあるかを調べています。セキュリティのダッシュボードや KPI を作るときも同じです。開示件数が増えたから危険になった、減ったから安全になった、と結論付ける前に、その数が何を数え、何を数えていないのかを明示してください。観測対象と結論の境界を保つことが、誤った運用判断を防ぎます。なぜ重要か。脆弱性開示件数は、発見能力、文書化、範囲定義の影響を強く受けます。セキュリティの経年指標は、観測可能な記録と潜在リスクを分け、因果を過剰に読まない設計が必要です。続いてクイックリンクです。クエン 3.8 の発表は、評価条件を併記して読む。クエン 3.8 の発表です。モデルを比べるときは、名称や単一ベンチマークだけでなく、重みの提供範囲、ライセンス、推論設定、再現可能な評価条件を確認してください。JPEG の再圧縮を重ねて不可逆劣化を観察する実験。JPEG を繰り返し再圧縮して劣化を表現として観察する実験です。画像処理では見えにくい再エンコードの繰り返しが品質をどのように失わせるかを確認できます。ムーンシャインマイクロが音声入出力を約 470KB のラムへ収める。ムーンシャインマイクロはマイクロコントローラー上で音声入力と出力を動かす実装です。VAD、音声認識、音声合成を順番に動かし、約 470KB のラムへ収めています。マインクラフト Java 版が SDL3 へ移行。マインクラフト Java エディションが SDL3 を使い始めたという更新です。基盤ライブラリーの大きな移行では、対応 OS、入力、描画、既存の周辺ライブラリーをまとめて検証する必要があります。AI レビューを敵対的検証へ分解する実践。AI にレビューを頼むとき、要約や同意で終わらせず、使用違反、判例、境界条件を探す役割を明示する実践です。検証の観点を先に渡すことが重要です。クローダウコードのプラグインと標準機能を役割ごとに整理。 クローダウコードのプラグインと標準機能を作業の役割ごとに使い分ける運用例です。導入時は各機能がどの権限を持ち、どの情報へアクセスするかを確認してください。PR 前にレビュー観点を自己点検する習慣。プルリクエストの前に目的、影響範囲、テスト根拠、戻し方を自分で点検する実践です。コメントをなくすことより、レビュー可能な情報を最初から揃えることが大切です。プレイライトの並列化を状態分離から設計する。プレイライトの E2E テストを並列化する実践です。ワーカー数を増やす前に、テストデータ、ログイン状態、接続再利用といった共有状態を分離する必要があります。以上が2026年7月20日のエンジニア向け重要トレンドです。